さて今月もトクトクトークの時間がやってまいりました。なかなかね、春を待ち遠しい冬だったんですけども、桜が今年は綺麗でしたね。
ですね、なんか長持ちしました
割と
ね。
ね、そうです
ね、雨がそんなに、
ね、は
ね、
い、
な
散らす
かっ
こ
た
と
という
な
こ
か
とも
った
あっ
で
て
す
ね、本当に桜が綺麗でした
ね。
ね。でも桜ってなんであんなに期間が言うても短いのかななんて思いながら
本当です
見てまし
ね。
た。
ただね、気温がね、ぐーっと上がった時に桜は似合わない。やっぱり凛としたね、なんか冷えた風に合うなと思いま
ね、
し
そう
た。
ですよね。
は
で
い。
も私とこもみじが綺麗なお寺です
そう
から、
そ
も
う
み
で
じは
す
結構長い間
ね。
楽しめるんですね。で、そしてまたこれから私とこの場合はそのもみじの今新芽が出てますから、
ああ、
だから
綺麗
こ
な
の、
時期です
でこの後新緑
ね。
の
ああ、
また
本
青葉になっ
当
て本当に綺麗な、
ね。
だから、5月6月も綺麗やなーって見れ
そうです
て、で秋になったら真っ赤になっ
ね。
て綺
ああ、
麗や
本当本
なー
当。
って見れて、で2回ねされる。で、桜っていうのはこの春のこの時だけだよねって。ねえ、その儚さが日本人の心を打つのかもしれません
そう
ね。
です
で、桜が
ね。
ね、散ったらね、あれ雨降ったらね、私も少し境内にありますけど、ひっついてね、お掃除がしにくいんですよ。だから、桜の葉っぱを掃除した時にいつも誰かが言った、作家誰言ったんかな、濡れ落ち葉とかね、いう。そういうのを思い出しなかったりしながら、境内掃除してますけど、その儚さが、ふと何かこう、日本人あれのかしら。でもなんか桜って聞いたときに、昔戦争中、なんか散ることがなんか美徳みたいな言い方されて、今もね、ヨーロッパの方では悲しい事態が起きておりますけれども、本来戦争って言ったら、死のためにあるのではなくて、本来戦うため、本来戦争そのものはダメですけども、そうですよね。だからね、エールという、ああいう、ね、とこにも、文化の出てきて、ね。で、そしてね、
NHK の朝のドラ
ド
マ
ラ
です
マとか
ね、出
ね、
ましたね。
桜に怒りとかね、七つボタンは桜にとか、なんか桜っていう、なんかそういう桜を見るたびに、ふとこもったりします。中には、特攻兵器で、桜の花と書いて、桜花っていう特攻兵器がありましたからね。それは、一式立功という飛行機のお腹に抱かれて、で、そしてグライダーのように、ジェットエンジンだったでしょうか。ロケットエンジンだったそれで、敵艦に向かって飛んでいくっていうね。そういうの人生っていうのは本当に儚いっていうか、なんかそういうものは、なんか桜見たらね、なんか人生のなんか儚さっていうのもふと感じたりするんです
そう
ね。
ですね。
で、さて今日持ってきた話は、今までのシリーズとして、そういう春になったら桜が咲くように、人生にも春夏秋冬があるんですよ。その春夏秋冬の波ということを、ね、それを考えながら、それはね、どうしてわかるんですかって言ったらね、今までの自分の人生を振り返ってた時に、あ、この時は良かった、この時はどうだったとかいうことを見てくると、結構自分のリズムっていうのが見えてくるんですよ。で、そして、今、あなたが、あると言いましょうか。今のあなたを作り上げてきたのは、あなたが、過去、いろんな時、時に選択した結果、選択、すなわち思った結果、こうしようと思う、こうしようと思う。人間というのは、瞬間瞬間の思いの連続ですね。で、その思いというのは、ある意味、この時においては、右の道へ行こうか、左の道へ行こうかという一つの選択、あれしようか、これしようかという、そういう選択の連鎖で、今、私たちが成り立っているということですね。で、その、今の自分のあり方ということに対しては、皆さんそれぞれが、やはり、お釈迦様の言葉を借りて言うと、人みんなこの世に生まれる目的というものを持って生まれてきているんですよ。その目的とは何かって、神仏の子として生まれた命が、やがて育ち、神仏になるため、神仏の子が神仏になるため、それが、私たちの目的なんですよって。人間というのは、みんな、神仏の子なのです。だから、神仏なんです。だから、おんやおんやおんやって言うてる、赤ちゃん。あれ、猿ですか？人間ですよね。だから、神仏の子がおんやおんや言ってたら、それはまだ、ね、そのような幼い未熟なものであったとしても、神仏に、 違いないわけです。しかし多くの人たちはその自覚というものを忘れて、そして自分の欲望とかこの世のいろんな価値観に振り回されて苦しむ中で生きて、自分が神仏の子であることの本質を忘れ去っている。神仏はある意味光と言ってもいいわけです。まあ光の存在ですね。人間の命が光であるということ、それを表す意味において、例えば仏像でも、像の後ろに大きな五光があったり、お地蔵さんなんかでも頭の後ろに丸い円光があったり、また西洋のああいう、まあ、絵画見てましてもね、イエス様の周りとか、また天使の周りとか、マリア様の周りにも、丸い光が描かれている。それはね、人間の命が神の光でできているからなんだよ。その神の光でできている人間が、光の種がその光を一切出すことなく、地上の迷いの中で生きていることを、仏教的には明かりがない、光を出していない、無明という、そういう言葉で、示します。で、人間というのはそういう無明の状態から光が出る状態に持っていくためにそれぞれ生まれてきているんですよというのがお釈迦様の教えなのですね。その観点から考えたとき、人間誰もがそれぞれの宿題というものを持って生まれてきているということが言えましょう。実はね、この前ね、本当にもう何と申しましょうか、悪徳、まあこれね、確信犯なんで困るんですよね。やってる宗教家の方も自分は悪いことをしてると思ってないことを確信犯って言うんですよね。これは正しいと思って信じてることを、これ過去もね、いろんな言葉の使い方で正しい使い方とかやったりしますけど、よく確信犯をさ、悪いと思ってやってる人を確信犯って使ってそうない？お前悪いと思ってやってるねえかって、それをか違うん。自分がこれは正しいことだと信じてやっていることが周りからすれば悪であるという、それがまあ確信犯という本来の意味なんですね。実は私とこに相談あった方なんですけども、生まれた家庭がお父さんがまあアルコール中毒であった、そしてその子にいてたお母さんもやはりその中で安らぎもなかったんでしょう。そのお子さんにまあ暴力と言いましょうか、まあひどいそういう、まあ体罰まで言う家庭内暴力ですか、そういうような感じ。まああの家庭内暴力というのはどうなのかな、親から子、まあ夫婦どっちなのかな、まあわからないけども。でまたその方は一番下の人であって、上にお兄さんもいてたんですけども、そのお兄さんからも暴力を受けた。でまあお兄さん自身もちょっとどうなんですかね、精神的にちょっと病んでおられたってのがあったりもしたりして、もう苦しい人生を歩んでこられたんですね。でそういうふうな苦しみの人生を歩んでおりますと、やっぱり宗教的なところに救いというものを求めてしまう。で、まあその方ともそれがご縁だったんでしょうけど、あるお寺に行かれて、もうこうなんですって、まあ身の内を話されたんですね。救われたいって言って。そしたらそこのお寺のお坊さんがね、それはね、あなたが業が深かったからなのですよ。だから、そんな目に遭うんですよ。これをね、仏教的にはね、自業自得と言うんですと言われたんです。だから、もっとね、苦しみと言いましょうか。それは、あなたのそういう過去の業が、そう現れてきたわけですから。その業を、癒すと言いましょうか。調和させて、きれいにするためには、御仏のお力を持って、それをするしかないのですよ。まあ、笑おもすがるつもりで言った人からすれば、その言葉は、そのまますっと入ってしまうのかもしれないですね。で、御仏のお力を持って、その業を消すしかないんですよって言ったら、じゃあ、どうするのかって言ったら、そこのお寺さんは、はい、お寺に、御仏に伏せ行をしなさい。ということを言ったわけね。でも、伏せをしても、 なかなか安らぎを得られない。そうしたらその場合宗教学校言うんですね。そう、あなたのまだその伏せが足らないのですよ。ということで、どんどんどんどんした。でもその坊さんも真理を知らんと、騙そうと思ってやってるわけはないんですね。本当にそうやって、だからお坊さん自身もちゃんとこの方の、どうですか、不幸で言いましょうか。それが癒されますよって祈ってるんですよ、真面目に。真面目に祈ってるんです、ちゃんと。ね。だから確信犯というわけですけども。で、それで、もう本当に、もう財産も取られてしまってもし、もう本当に大変だっていうようなことで言われたわけですね。で、そして、たまたまその方、私今本を出版しているんですけども、その本を読んでいただいて、あの世の臨死体験をしたエベン・アレグザンダーの、日本語で言えば天国の証明っていうね、そういうプール・オブ・ヘブンという本からも相当引用して出して、あのような実在っていうことを、してるもんですから。その方読まれて、はい、死んだらあの世があるということが分かりました。死んだら私は無になるやなく、分かりましたって。住職さん、私、これから死にますという電話が出てきてね。本当に、おいおいと思いながら言ってたんですけども、まあ、その時にまたいろいろ、先ほどの揉み合いの話から、内緒進めていったんですけどね、そう、なぜあなたがそのような環境もれなきゃならなかったのかって、そういうことに関して、自業自得っていうのはね、罰を受けてるみたいに思うけど、そうじゃないんですよっていうことで、その本来の意味を話してあげたんですけど、その話したことは後半で話したいと思います。
さて、それでは後半もご住職よろしくお願いいたします。
はい。で、そういうあの世を信じて、ある意味、まあ、あの世があるということを、まあ、確かによく昔に行きますよね、二人ね、親から反対された、まあ、江戸時代のあたりなんかでもそういう、心中物語とかはありましたよね。で、そして、何ですか、お互い手を取り合って、ね、ドボンと吐いてね、天国で夫婦になろう、なんて、そういうふうな感じの、そういう物語とかね、やったりして、だからそういうふうに、変に世信じた方がいいんですけども、かといって、そういうことをして、天国行けるかって言ったらそうじゃないと思うんですね。私も、前も話したんですが、ある病気をしたときに、まあ、奇跡的なこともいただいて、で、まあ、このように元気にしてますけども、あの奇跡体験、エネルギー体験したときに思ったのは、私の体は私自身で自由にならない。人間誰も自分の肝臓、腎臓、膵臓とか、それを自分でコントロールできないはずです。もちろん薬を飲んで良くしたりとかやったりするでしょうけど、自分で物理的にする場合は別として、自分の意思で、もうこの心臓だから心臓くん止まってて止まらへんですからね。誰が動かしてるねんっていう話になった時に、そう、私の体を動かしてるのは大いなる命が動かしているのだ。その命が私自身をやっていらっしゃるのだ。その時に、そうか。じゃあその時に、心臓よ、止まらないでくれなんていうこと自体が傲慢であった。止まる止まらないかは、向こうがされてるわけやから。止まったら止まったでも、あ、よろしいですし、また動いたら動いたでもよろしいですし、すべては神に委ねます。そういう意味において、まあ、どうですかね。今生きていること自体を、もうどういう状況になったとしても、本当に、感謝しますって。そういうような格好でしてたわけで。で、それからその女性に言ったんですね。私の本を読んで、私のその病気の時の描写を読まれてたら、わかると思いますけども。あなたが死ぬ、死なない。あなたの命をこの地上から、一旦ストップさせて、霊界に戻すとかいうのは全て向こうの、仕業と言いましょうか。神の見業ですから。それを越見して、あなたが自分で自分をね、殺すことということは、それはまたその作用と反作用が起きるということは、それこそ自業自得ではないですけども、そういうふうになってまいりますよ。だからそういう意味において、それは、死にたいと思ったらどうぞ死にいただいても結構ですよと言ったり話したんですけどね。それは本人の自由ですから。そうなんですが。で、そこで、その方に話したんですが、自業自得っていうのはね、 あなたの過去世の悪行の罰として、今、こんな厳しい環境に生まれたとかいう、そういうふうな、こう、懲罰的なもの、そういうふうなもので言われているのでは本来ないんですよって。お釈迦様は言われました。みんな無明という、先ほどお話した、神のこの光の種として生まれながら、その光を出していない、その状態から光を出せる状態になるために、みんなそれぞれ、今地球に生まれてきている全人類すべてが、その目的を持って、自らの層、カルマと言いましょうか、業と言いましょうか、そういうものを持って出てきているんですよ。そして、それぞれの環境において、いかに光を出すことができるか。それを自分自身、計画して出てきているんですよ。で、その方に言いました。あなたがこの地上界に、お母さんの子宮の中に入って、そしてやがて出ていく環境を、あの世から見てたんですよ。その時お父さんが、アルコール中毒で、その中でお母さんも心を病んでて、ひょっとしたら厳しい状態になるかもしれないな。どんな人もやるかもしれないな。そういう厳しい環境の中でやっていこう。そういうことになるんだということを知った上で出てきてるんですよって言ったら、そんなこと私は覚えてませんもん。そんな知りませんもん。そんなこと言われたかって信じられませんわ。って言い方をされましたけど。でも私の方に書いてるでしょって。すべて、あって自由が与えられて、その中で、その環境、教育、そういうふうなところに、ね、なぜこの時代に地上に降りて、なぜこういう両親のもとに降りて、ね、なぜこの地域にとか、そういうふうなことはすべて自分の意思で来ている。で、それを神からさせられたとか、そういうふうな状態になってしまったら、もう自由じゃなくなって、強制的になるでしょ。そういうものではないんです。本来そういう自分自身が。そして、先ほど言った無明、そう、光を出すということはどういうことかって。神の光は、これはエベン・アレゴサンダーの本にも書いてあるんですが、愛であり、慈悲であり、そういうふうにしています。神の命はそういうものなのだって。本当の愛とか、慈悲とかというものを、それを、発現させるために生まれてきているのだって。そういう人たちにおいては、実は、今もヨーロッパの方でひどい戦争が起きていますが、あの戦争というものを体験した、日本だったら日本で、太平洋戦争という厳しい、そういう体験をしてこられた方、私は戦後生まれですけども、ああいう厳しい環境を体験すればするほど、人を愛すること、慈悲の心、そういうものがいかにいかに大切かということが、その魂に刻み込まれていくと思います。だからあなたのその環境は、それを刻み込むための環境であるということをまず知ってくださいって。で、そしてここで一つの例えを話しますって言いました。これは前お話したかもしれませんが、これはこういう宗教的な話を聞くことの、心を洗うという意味で、お話した例えですけれども、これヨーロッパの方の話ですが、牧師さんが、ある農村を歩いてた時に、おばあちゃんが冷たい川の水の中にザルを置いて、その大きなザルの中に、刈り取った羊毛をいっぱい入れて、手で一生懸命揉んで洗ってた。そしたら、そのおばあちゃんに対して、神父さんがこう言ったわけです。おばあちゃん、あなたはいつも毎日曜日の日曜ね、礼拝において、教会の一番前の席でいつも熱心に私の話を聞いてくださってますよね。毎回毎回、雨の日も、ね、どんな日も必ず欠かさず来てくださっているあなたの姿に私は本当にもう敬服というか感心してるんですよって。だからその意味においておばあちゃんは神様のこと、主のこと、いっぱいいっぱいこう知識がね、 やられたでしょって言ったら、そのおばあちゃんが、神父さん、私あなたが言われたこと何にも覚えてないんですよって言っちゃって。そしたら、あ、僕最初、牧師さんって言いましたね。で、まあ、神父さんでもよく、ちょっとそれ、カトリックとあれ、言い方が違うわけですけども。はいはい、まあ、じゃあ、そうしたら神父さんにしましょう。じゃあ、その神父さんが、そうですか。なんか落胆した感じでね。それでは、寂しいですね。って言ったら、そのおばあちゃんが、いえ、神父さん、私は、それでいいと思ってるんですよ。って。神父さんの、その法は、というか話は、この川の水のように私の右の耳から左の耳へ流れていってしまって、私の中には何も残ってません。何も残ってないけど、ザルの中の羊毛を見てください。綺麗になってるでしょう。だから私はね、あの場にね、こう座って一番前で神父さんの話を聞いてることで心が現れている。それだけで、それだけで十分だと思ってるんですよ。まあ、ありがとうございますっていうふうにこう、返事をされたとの、ね、こういう話があるわけですが。まあ、年の功で、神父さん一本取られたという話でございますけど。で、その、私にそういう、もう死にたいんですって言って、なんでこの苦境でって時に、言ったのです。みんなそれぞれ、魂の修行、その業というものの、その解消と言いましょうか。その生産のために出てきているわけであって、その生産の今、現れている場。そう、あなたが今、ね、過去において、お父さん、お母さんからの暴力に耐えて、本当に厳しい、そういう状況に置かれた。それはね、あなたが羊毛だったんだよって。これね、羊毛立場になって、ちゃんと真理分かってたら、それは賢い思えたらええよ。だけどね、狩られた後やね、ぬくいちゃんと羊の体についたんで狩られてしもてやね、そしてザルに入れられて、そして冷たいその川の水に浸されて、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ揉まれて、で、そして、やってる時に、羊毛自身の、思いかすれば、何をすんねん、やめてくれ、もうこんな環境嫌だ、なんでこんなとこに揉まれなあかんねん、って言って叫んでるのはないでしょうかって。でもその羊毛が洗い終わった後、天日に干されて、そして水も乾いていた時に、自分の体が綺麗になっている。それに気がつくのではないでしょうか。でも現れる時は気がつかないんですよ、実際のところ。赤ちゃんなんかでもそうで、いや、そうや、犬がそうですね。犬なんかでもシャンプーさん、嫌いに犬おりますからね。ね、自分きれいにしてもらうとのにか、なんでそんなに逃げ回るねんとかね。もう、シャンプー大嫌い犬がいますからね。そういうのと一緒で、あなた自身、実は、あなたの業が現れている時が、それだったんです。そしてね、羊毛もいつか川から引き上げられるように、その苦境というのは、いつまでもいつまでも続かないんですよって。あなたのご両親はどうですか？いや、もう亡くなっています。そうでしょって。あなたに暴力を振るったお父さんお母さんもいないでしょって。で、そういう、ね、過ぎた時に、その醜さから愛の尊さをじっくりあなたが解いて、あ、あれだけの厳しい環境にいたばっかりに、私は愛の尊さが分かった。慈悲の尊さが分かった。私はこれから、神の子として生きていきますという、そういう強い生き方。そういうことをあなた自身、心の中で培ってください。私の人生を振り返って、もう辛かったね、辛かったね。で、こんななってもう騙されてしまうし、とかいうことで。それはまあ、あの世帰りたかったら帰ってもいいけどね、いつか帰るんですけど、でも、自分の意思で帰らずに、あなたのその死ぬ生きるの全てのその、決定は神に委ねましょう。そして神と共に生きていることを本当に感謝をしていきましょう。そういう意味合いでね、自業自得という言葉を、自分の過去の罪を責められているとか、罪の償い、ね、まあ、償いというよりも、過去のそういう羊毛の話を思い出してください。あ、これで魂が現れている。私は綺麗になっている。魂は清らかになっていくんだ。この苦しさの中で清らかになっていくんだ。私は清らかになっていくんだ。そのような思いを、自分の心の中に培っていただけませんかということでね。まあ、その方と、まあ、話終わったんですけども。まあ、そういうことで、まあ、お寺におりましたら、まあ、いろんな問い合わせとか、いただきましてね、あるんですけど。 ども、今日はちょっと自業自得ということで話を持ってこさせていただきました。
ありがとうございました。今日のこの放送は明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送ぜひお聞きください。スマホやパソコンでいつでも何度でもお聞きいただけます。お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。トクトクトークの時間でした。